はい、どうも、かけるです。かけるの読書サロンへようこそ。この番組では、年間約300冊の本を読む現役病師が、仕事につなげる読書をテーマに、自分の好奇心だけで選んだ様々な分野の書籍から、どのようにして知識や学びを自分の仕事に生かしていくかを独自の視点でお届けする、そんな番組となっております。はい、皆さんこんばんは。今日は2月10日ですね。はい。今回もですね、ちょっと文章術に関する一冊ということで、まあ、読み書きが、やっぱね、僕好きなんですよね、すごく。で、まあ、文章術系の本っていうのは、もう本当、文章術って書い、タイトルに書いてあるだけですぐ手に取って、まあ、購入してしまう、ちょっと変な癖があるんですけども。まあ、なんだろう。でも、ただね、書くスキルっていうのはね、突き詰めていくと、やっぱ文章で商品を売ることができるようにもなるので、その、いわゆるコピーライティングと言われる、まあ、一生稼げるスキルの一つとも言われてるんですけども、その、ね、書くことが好きな人っていうのは、ぜひコツコツ文章術を、一緒に磨いていきましょうということで。で、今回、まあね、またたまたまちょっと別の本探していたときに、ちょっとタイトルで思わず手に取って購入してしまった一冊なんですけども、そのタイトルとは、この SNS 時代の文章術という作家の野地さんが、まあ、講談社から2016年に出された、まあ、6年前の一冊ですよね。うん。で、この本ではですね、作家さん目線の、文章術がメインとなっており、まあ、テクニックっていうよりも、まあ、その考え方が学べる一冊となっておりますが、まあ、僕ちょっと今回ピックアップしたのは、文章術の本なのに、僕がこの本の中で一番刺激的だったのが、その、孫正義17歳の企画書というストーリーがすごく印象的でした。まあ、孫正義さんといえばね、もうご存知皆さん、知ってる通り、ソフトバンクの孫さんのことですけども、まあ、この本ではね、企画書の書き方とかにも触れてて、まあ、その採用される企画書っていうのは、その洞察力に優れた人であるとのことで、まあ、その一例として、この孫さんの17歳の時のエピソードが、まあ、例題として挙げられてたんですけども、ちょっとそれをね、ご紹介していきたいと思います。で、最後にこの本で学んだ、もちろんね、文章を書く際の、せっかくね、文章術の本を紹介してるんで、文章を書く際の3つのポイントも、合わせて解説していきたいと思います。でですね、早速採用される企画書っていうのは、まあ、洞察力に、優れてる人だ、というのがこの本で書いてあって、まあ、その例として、孫正義さん17歳の企画書っていうのがあったんですけども、まあ、なんだろう、これはね、孫さんが、高校時代の企画書なんですけども、まあ、孫さんの高校生だった頃に、あの人、確か地元九州ですね。九州の久留米大学附属高校っていうところに行ってたんですけども、そこで、まあ、1年で中退して、まあ、アメリカに留学したんですよね。で、まあ、その、アメリカ在住時に、夏休みに、日本に戻ってきた時に、まあ、会いたい人物がいたと。で、その人物とは、まあ、当時の日本の、まあ、マクドナルドの社長、藤田伝さんですよね。まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、まあ、もう今、亡くなられてしまったんですけども、ユダヤの処方という、まあ、ベストセラー本、まあ、いくつか本書いてるんですけども、ユダヤの処方という本が多分、結構メジャーなのかな。まあ、その本をね、孫さんは、すごく愛読書にしてて、いつか自分も起業したいと思っていて、その藤田伝さんに一目会いたかった。で、結論から伝えると実際に会えたんですよね。で、どうやって面会に成功したかっていう、エピソードなんですけども、これがすごくてですね、まずね、実家から1週間以上毎日、その孫さんの会社に電話する。で、秘書がやっぱり出ますよね。で、秘書に電話して、まあ、全くやっぱり相手されなかったんですよ。その1週間ずっと毎日電話してたんですけども。だからもう、全く相手にされないから孫さんも何をしたかというと、次にアポを取らずに、もう飛行機で上京しちゃったんですよね。うん。まあ、会えるか全然わかんないのに、これだけでもすごいですけど。で、そこからまた羽田空港から、また、秘書の方に電話したけども、また断られると。ただ、その時に電話を切るんじゃなくて、孫さんが言ったのは、一目でいいんですと。お話ではなくて、顔を見るだけでも構いません。3分間だけ、会わせてくれませんかみたいなことを言ったらしいんですよね。で、その時に、じゃあちょっと秘書さん、僕が今から言うことを紙に留めて書いてみてください。ということで、企画書、それが企画書だったらしいんですけど、企画書を書いたらしいんですよ。で、その電話を使ってやっぱ秘書に電話越しで書かせて、で、じゃあすいません、手渡すまで電話を切らないでいていただけませんかって孫さんが言って、で、その秘書の方は藤田さんに、その、孫さんが電話越しで伝えた言葉をすべて、渡したそうなんですけども、まあその結果、藤田さんと15分だけ会うことが実現できたんですよね。うん。で、 なんだかんだで結局1時間近く話したんですけども、その時に藤田さんは孫さんにこれからはコンピューターの時代だと断言したので、俺がお前の今の年齢だったら絶対コンピューターをやってるってことで、孫さんは素直にそれを聞き入れてソフトバンクを創設することになるんですよ。うん。で、この話の何がすごいかっていうと、孫さんのその情熱というか、まあ本当にアポも取れないのにね、もうとりあえず飛行機で東京来ちゃうみたいなところから、まあ何回も電話して、その電話越しに秘書に、その、一目でいいんですと。お話ではなくて、顔を見るだけでいいんですと。で、その3分間だけですと。まあ、そういう条件を設定したこと。で、その、強固な主張が合体したものが、すごい素晴らしくて、そこに根負けして、藤田伝さんとの、この、会談というか、会うことが実現できたということが書かれてて、で、この時まだね、17歳の高校生ですよ、孫さん。うん、僕17歳の時多分、まあサッカーに明け暮れてて、そんな起業とかね、起業の機能もなかったようなあれですけども、やっぱすごいなっていうエピソードが衝撃的すぎて、ここしかもう覚えてないですよね、この本の。はい。皆さんどう感じるかな。まあこれ結構有名な話だと思うんで、結構いろんなとこで多分出てたりするんですけども、まあそういうエピソードも入ってるんで、ちょっと面白いんで見てみてくださいって感じで。はい。まあというかで、次、最後に、この本で書かれてた文章を書く際の3つのポイントっていうところで最後締めさせていただきますと、3つのポイント。1つ目、読み手を意識した文章。2つ目、見た目のバランス。3つ目、頭の中の映像を説明するように話す。まあ、この3つですね。僕がこの本の中から、抜擢したのは。で、1番、読み手を意識した文章っていうのは、やっぱり、自分の目線じゃなくて、相手目線が必ず大事だということで、つまり、まあ、やっぱ常に読み手を意識する。自分が書きたいことじゃなくて、読み手が読みたいことを意識して文章を構成していくっていうのを、文章を書き始めの時に常に頭に描きながら書いてみてください。で、二つ目は見た目のバランス。やっぱりその、結構ね、よくあるのが、やっぱ漢字が爪爪になっちゃって、すごい、なんだろうな、窮屈な、バランスになってたりする、文章とかあったりするんですけども、やっぱりその、なんだろうな、漢字よりもひらがなが多い方がいいですよってこの本でも言ってたので、要はその、難しい漢字ほどひらがなで書いたりとか、そのやっぱり見たくれのバランスってすごく文章って意外と大事なので、まあ、そこら辺を気をつけてみてください。はい。で、三つ目、頭の中の映像を説明するように話す。要は、なんだろう、いい文章っていうのは読んでるうちに頭の中にこう文章で表現された映像が浮かんでくるんですよ。だからこれって別に文章だけじゃなくて、さっき僕が孫さんのエピソード話しましたよね。その時に多分聞いてる方にとっては、その絵が大体想像できましたよね。だからそんな風に、この、まあ、音声メディアでもそうですけど、文章でも相手の頭の中にその絵が鮮明にイメージできる文章を構成していきましょうっていうのが、この頭の中の映像を説明するように話すってことなので、この3つ、今言った読み手を意識した文章、見た目のバランス、頭の中の映像を説明するように話す。この3つは、文章を、まあ、書き始めて、ちょっと何書こうか迷った時とか、ちょっと筆が、まあ、ペンが、まあ、スマホで打つ手が止まった時に、ちょっと思い返してみると、また、クオリティの高い文章が書けると思いますので、ぜひ、はい、やってみてください。はい、というわけで今回は SNS 時代の文章術、野地さん、講談社から出てる野地さんの一冊をご紹介させていただきました。まあ、ぜひ、なんかね、どっか、一箇所でもいいので、自分の身になる部分があれば持ち帰っていただけたら幸いです。はい、というわけで今回の内容が参考になりましたら、ぜひフォロー、いいね、コメントなどお寄せいただけると大変励みになりますのでよろしくお願いします。はい、引き続きですね、僕が運営している声で稼ぐ音声メディアの収益化サロン、まあ、スラックを使った無料の、コミュニティサイト、今、どんどん参加者増えておりますので、ぜひ、声でね、稼ぐ。まあ、音声メディアを、自分の音声メディアを収益化したいって思ってる方は、ぜひ入っていただけると、今僕もね、ちょい、空いた時間に、音声メディアに関するノウハウを、エヴァノートでまとめたものを、まあ、スラックに参加された方限定で、見れるようになっておりますので、ぜひ興味あれば、ぜひご参加ください。はい、というわけで、今回は以上になります。かけるでした。ではでは。